ブリラジオのプロダクトハントデイリーへようこそ。今日もたくさんの新製品が並んでいますね、ユーマさん。
そうですね、葵さん。まず目を引いたのがテンセンの7700億パラメーターという巨大な MOE モデル、ハイオンのプレビューです。アクティブなパラメーターは490億と抑えられていて、コンテキスト長は100万と、長期的なエージェントタスク向けだとか。
なるほど、それは注目ですね。他には複雑な文書や表、画像を AI 対応データに変える公平パース語、あとはコーディングエージェント向けのツールが目白押しで、巨大なコード差分のレビューに取り組むセンディフ、それからクッキーレスなサイト解析のスターツなんかも上がっています。
個人開発系も面白いですよね。散らばった思考を一箇所に集めるエインファリア、休まず座っているとしおれるデスクプラントのモッシー、アンドロイドスマホを PC のセカンドスクリーンやゲームパッドにするエニコマンド、ローをヘイシーに変換するロートヘイシーなんかも今回は盛りだくさんです。
テンセントがハイオンプレビューという770億パラメータの大規模モデルを公開しました。専門家の一種である網羅構造で、実際に動くのは490億パラメータ分だけ。コンテキスト長は100万で、コーディングやゲーム開発、複雑な文書分析といった長期的なエージェントタスクを自律処理し、自分でテストを実行してバグを直してから納品する運用を想定しています。タスクが長く複雑でも途中でそれずにとどまり続ける設計です。これはハイザンの次のステップで、今回規模を大きく拡大し、トレーニングの多くを自社のエンジニアリングチームと専門チームの実際の仕事に基づいて構築したとテンセントは説明しています。ただ性能評価には注意が必要で、コミュニティ投稿によると163人の社内専門家による203件のタスクのブラインド評価で GLM5.3 と君計算をわずかに上回ったと報告されていますが、これは報告された主張であって独立に検証されたものではありません。
批判的な声もあります。投稿者はこのモデルは考えすぎて自分を過剰にチェックする傾向があり、ハイさんと同じ公開して何が壊れるか見ようという習慣だと指摘しています。別のメンバーは、長いジョブでは間違えることより確定済みのものを再チェックしてウィンドウを消費するのが問題で、100万という広さがそれを起こりやすくすると言います。490億のアクティブパラメーターがデータセンターの外で実行できるかを左右しますが、総計770億のモデルをどこかに配置しなければならないため、データセンター外での実行可能性は未確定のままです。
配布方法はアパッチ 2.0 ライセンスで公開され、オープンローナーまたはワークバディ経由で試せます。テンセント自身もまだプレビュー段階と位置づけています。
今度は文書解析の話で、コーヒー屋がコヒラパース5を発表しました。複雑な文書、表、画像を AI エージェントやアプリケーションが使える構造化データに変換します。 OCR とマルチモーダル理解を組み合わせ、スキャン文書とデジタル文書の文字起こしに加えて、表、図、画像まで解析します。特徴はバウンディングボックスによるビジュアルグラウンディングで、抽出した各データをページ上の正確な位置に座標付きで返すため、下流での引用やちさこし盗礼が可能です。対応言語は主要な商用言語9言語で、展開は API、クラウド、モデルボート、AWS、セージメーカー、Azure、完全オンプレミスまたはエアギャップ環境から選べます。
課題は明確です。スキャン文書や PDF、契約書、請求書といった企業文書は法や図が多く、既存の AI エージェントや検索ツールが確実に読めないため、手作業のレビューやデータ入力が必要になっている。パース5はテキスト抽出だけでなくレイアウト、法、図をまとめて理解する点が強みで、クレーム処理や契約請求書処理の自動化、セマンティック検索のチャンキング品質の改善といった利用例が想定されています。あるコメント投稿者は、抽出と品質はほぼ標準的な水準になりつつある一方、座標を返してくる製品はほとんどないと指摘しています。エージェントが契約書から何かを引用しても正確な条項を示せないことが多く、バウンディングボックスが実際に重要になる場面で使えるかどうかを左右するという見方です。別の投稿者はこの製品が自身の OKR に役立ちそうだと述べていました。今度はローカルツールの話です。センダイフというコード差分ビューアーが公開されました。コーディングエージェントが作り出す巨大な差分を誰かが読まなければならないという課題に取り組みます。提供者によると、 AI コードはレビューが難しく、苦痛なレビューを選ぶか、レビューなしでコミットするかの二択になりがちで、既存の DIFF ツールは AI 規模のコードを想定していないといいます。機能は、差分内で確認済みのコードを自動追跡すること、手動でレビューしたコードブロックを追跡すること、AI に自分のコードを説明させるコードウォークスルーの統合、ローカル全体検索、ミニマップです。 無料かつオープンソースで sendife.com で公開されています。
コミュニティの反応には課題も見えます。確認済み状態の追跡は毎日使う理由になるという声がある一方、その状態がローカルマシンやクローン内だけにとどまるのか、別のマシンで同じブランチを取得した時に同期されるのかを質問するユーザーがいました。別のユーザーは一別しただけのハンクと実際に考え抜いたハンクが同じ確認済み扱いになると指摘し、900行規模のエージェント差分では両者のリスクが違うため、その違いを記録する Y のステートが必要だとしています。
ただ肯定的な評価として、センダクがコーディングエージェントに自身の差分を説明させることでレビューを大規模な AI 生成変更のガイド付きウォークスルーに変えている点を挙げるコメントもありました。
今回はスターツというサービスです。コーディングエージェント向けのクッキーレスなサイト解析としてプロダクトハントに出品されました。ダッシュボードを持たない設計で約 1.5KB のスクリプトと MCP サーバーを通じてクロードコード、カーサー、コーデックスといったエージェントがチャット内でトラフィックとイベントデータを読み、デプロイの計測や変更の検知、次のアクションの提案を行います。出品者は実装が早くなった今のボトルネックは次に何を作るかの判断で、従来の出荷、データ確認、解釈、意思決定、出荷というループを出荷、エージェントがデータ確認、出荷へ短縮する狙いと説明します。機能はデプロイ前後の指標比較、トラフィック急増や SNS 流入の発生源追跡、ランディングページからチェックアウトまでの離脱パネル、データのトラック属性による自動計測です。プライバシー面では日時でローテーションするソルト付き訪問者ハッシュと IP 非保存の設計です。
デモでは今週の調子はという問いに対して、訪問者4120人、前週比 24% 増、ハカーニュース経由1376人、サインアップ 31% 増と答える例が示されています。価格は無料プランが月1万イベント1サイト30日履歴、プロが月9ドルで10万イベント10サイト1年履歴、グローズが月29ドルで100万イベント25サイト2年履歴、スケールが月99ドルで1000万イベント50サイト3年履歴です。コミュニティからはデフォルトのダッシュボードに欲しい数字がなく、毎週月曜にスプレッドシートへエクスポートしているという声と、エージェント専用かダッシュボードとのハイブリッドかという質問が寄せられました。製品ページによると、ウェブダッシュボードはサイト、キー、使用量、請求の管理のみで、統計確認はエージェント経由とされ、全サイトの CSV エクスポートも用意されています。既存の Google アナリティクス、ポストホグ、プローゼブルと併用できると説明されますが、これらはすべて出品者の主張で、独立した検証は未実施で、実運用での結果はまだ明らかになっていません。次の話題は、散らばりがちな思考を素早く一箇所に集めて後で振り分けるためのアプリ、インファルです。開発者の JP は、各種アプリや音声メモ、ノート、紙に思考を書き散らかして困ったのが作るきっかけだと説明していますが、これは開発者本人の説明で、独立した検証ではありません。設計の肝はフォルダなどを意図的に省いたフラットなストリームで、 Mac、iPhone、iPad でメニューバーや共有シート、ショートカッツ、 Siri、 スポットライト、ウィジェット、音声のオンデバイス文字起こしからキャプチャーでき、集めた思考はリマインドーズやカレンドーなどへ送れて16のアクションが用意されています。外部 AI エージェントとの連携も考えられていて、MCP 対応のローカルサーバー経由でクロードコードのようなエージェントがストリームを読み、手動と同じアクションを実行できます。ただこれは初期状態ではオフで、設定で明示的に有効化が必要です。インファル側のサーバーはなく、アカウント作成も不要。Apple のプライバシーラベルではデータを収集しないとされ、同期は自分の iCloud 経由です。
価格は、キャプチャーは無制限で無料。最初の15回の振り分け操作は無料で、以降は 29.99 ドルの1回払いで、無制限のルーティングが開放され、サブスクリプションはありません。コミュニティでは、フォルダを省いた判断が評価されていて、フォルダを足すとキャプチャーがファイリングに変わり、深夜には誰もファイリングしないというコメントがありました。制約もあって、Apple Watch はローンチ時点で未対応、iInfall V1 は Mac、iPhone、iPad 向けです。キャプチャーや編集、タグ付けはオフラインで動きますが、デバイス間の同期には iCloud が必要になります。開発者は Swift を学ぶ挑戦として作り、コード面ではクロードコードを教師に使ったと話しています。次に、Mossy という MacOS12 以降の Mac デスクトップに住む小さなデスクプラントのアプリです。休憩せずに座り続けるほどしおれていく無料アプリで、アカウント不要、1.4MB のネイティブアプリとして、Apple Silicon と Intel の両方に対応します。 キーボードとトラックパッドの操作を見て時計ではなく自分を数えるので席を離れると経過は止まり休憩1回ごとに目が生えて1週間分の休憩が一目でわかります。使い方の核は休憩の目的を一文で書くことで AI がその一文から休憩タスクを手順とタイマー付きで1回ずつ生成します。固定のストレッチリストはなくアプリが何を頼んだかを検査しないと開発者は説明しています。画面をブロックしたり暗くしたりせず休憩を拒否するのも正常な使い方とされます。
その背景が興味深いですね。開発者は1日約10時間座り続ける本人と建築家の妻で、既存の休憩アプリはフルスクリーンの休憩が作業の途中に割り込みスキップされ1週間で消えるという失敗を繰り返したため一切ブロックしない設計にしたと話しています。コミュニティでも、しおれる花を見ると罪悪感が湧いてタイマーよりずっと良いとか、休憩拒否を失敗として扱わない設計に共感したといった個人の感想が寄せられています。プライバシーについては、AI のキーは小さな中継サーバーに置かれアプリ内にはなく、Mac から出るのは AI への呼び出し1回と、オフにできる匿名の毎日ピングだけだと開発者は説明します。履歴や設定は Mac 内に残り、サーバーは何も保持しないとしていますが、これは自己申告で第三者の検証は示されていません。またアプリ自身が医療アドバイスではないと明記し、座り時間を減らす効果や健康改善を図ったデータも提示されていないため、実際の健康効果は未検証のままです。続いて、Android スマートフォンを Windows PC 用のセカンドスクリーン、トラックパッド、キーボード、ゲームパッドとして使えるようにするリモートアプリ、エニコマンドです。開発者の説明では、PC 側の一つの Window だけをスマホに配信し、スマホからの入力もその Window だけに届きます。接続方法は2つあり、Wi-Fi 接続なら自宅ネットワーク内で完結し、Bluetooth モードでは PC に何もインストールせずスマホが標準のキーボードマウスとしてペアリングされます。無料版がありアカウントは不要ですが、Wi-Fi 利用時は無料の Windows サーバーが必要で、Windows 10と11に対応します。開発者は、1人、会社なし、資金調達なしで約2年かけて作ったと説明しています。きっかけは、全画面再生中にオルトのタブで切り替えると映像が止まるという問題で、背景ウィンドウへのクリック配信やクロミューアプリの描画停止への対応が最も時間がかかったそうです。無料機能にはトラックパッド、フルキーボード、ビデオリモコン、ウェイクのオンの欄、パフォーマンスモニター、クリップボード同期があり、画面共有やファイル転送、タスクマネージャー、仮想ゲームパッド、セカンドスクリーンなどはプレミアムで、広告視聴による一時体験も可能です。インターネット経由の接続は開発者側サーバーを経由し、プレミアムが必要です。
現時点の制約として、Bluetooth モードはポインター、入力、ショートカット、メディアキーに対応しますが、スクリーン共有とファイル転送は含まれません。これらは PC 側で応答するソフトウェアが必要なためです。コミュニティでは開発者がコメントした最初の50人にプレミアムコードを送ると呼びかけていて、実行中スクリプトや CI ジョブのログをスマホに置きたいという具体例や、全機能はまだ使っていないが今のところ印象的というコメントが見られました。外部評価としては How to 面のトップ15の Android アプリに選ばれていて、スポンサーではないとされ、今後の展望として開発者はポケットにいつもある予備の画面に何を表示したいかというアイディアを募集しています。最後に Raw to HEISIC という Apple 純正の写真アプリ内でカメラ Raw と Pro Raw を HEISIC に変換するアプリです。iPhone、iPad、Mac の写真アプリの共有シートから使えて、開発者の説明ではファイルを最大10倍小さくでき、編集内容、アルバム、メタデータは保持されます。変換はすべて端末上で行われ、アップロードなし、アカウント不要、アナリティクスなしとされています。対応形式は CR3、ARW、NEF、RF、ORF、RW2、PF、DNG と ProRAW で iCloud 写真にも対応します。HDR については ISO に1496の1のゲインマップを合成して、対応ディスプレイではフル HDR で表示し、 SDR ディスプレイではトーンマップされた見た目にする仕組みです。元のローファイルの削除は HEISIC が書き込まれ検証された後にユーザーがバッチ単位で選べますし、ファイルズアプリやファインダーからドロップしたローも変換できます。開発者は2500枚のローライブラリが 80GB 以上を占めていた事例を挙げています。価格は1日50回の変換まで無料、無制限は1回払い $19.99 か年間$9.99 で、一度購入すれば iPhone、iPad、Mac で使えます。 対応 OS は iOS18、iPadOS18、MacOS15、スケコイア以降です。
App Store の評価は5段階中5、0ですが、レビューは1件だけです。そのレビューでは、アプリに問題があったが開発者が解決に取り組んでおり、バージョン 1.1 で写真削除バグを修正したとされています。コミュニティでは技術的な仕組みを尋ねるコメントがあり、開発者は今後対応する形式やワークフローについてフィードバックを求めています。ただ、これらの変換能力やプライバシー面の説明はすべて開発者の主張で、独立した検証結果や大規模なユーザー評価は提供されていません。
次の話題は、God's Eye View、スパイ衛星シミュレーターです。ブラウザ上で動き、公開されている情報源だけを使って、本物のデータを表示するという作り手の主張です。サンディの地球儀の上に航空機、船舶、衛星、地震や交通、公共カメラをライブ表示します。リアルタイムの AI エージェントによるハンズフリー音声操作で、その地球と直接会話もできます。MIT ライセンスの完全オープンソースで、個人の探求にはほとんどコストがかからない設計とのことです。
ただ、その売り文句にコミュニティがすぐ食いついています。ある投稿者は、この枠組み自体は異例だと評していて、データの薄さを権威あるように見せがちな製品が多い中、実際の公開フィードをスパイ映画風に見せているのは珍しいと。一方で、航空機の位置が本当に現在のものかどうかをユーザーが確認しなければ、おもちゃとして扱われるリスクを指摘し、ソースとタイムスタンプをアバウトページではなく、地球儀の上に直接表示するよう提案しています。実はデータのリアルタイム性は未検証のままなんです。
別の投稿者が、これは本当にライブの衛星画像やテレメトリーなのか、それともリアルタイムには更新されない実データセットなのか、疑問を投げかけましたが、その回答は示されていません。さらに、GIF では同じに見えても全く別のデモだ、指摘する声もあり、この指摘に対して作り手からの返答はありませんでした。
一方で作り手側は、このプロジェクトを公開中のシグナルから再構築したスパイスリラー司令部の感覚、説明していて、航空機、船舶、衛星、交通、公共カメラ、火災、地震をまとめたリアルタイムの共通作戦状況図だと位置づけています。初期デモは YouTube である種バズったと報告し、一番多かったコメントは、コードをくれ、だったと言います。プルリクエストを歓迎していて、次に追加すべき機能の提案も募っています。ただこれらはすべて作り手による主張で、検証済みの結果ではありません。
コミュニティには評価する声もあります。ある投稿者は、これがバイブコーディングの凄さだ。10年前に誰がこれを作っただろうか、評しましたが、データの正確性については、データは 100% 正確なのか、という質問が投稿されたものの、その回答はありません。一方、こちらは投資家向けのツールです。175に VC ピッチデックアナライザー、ピッチデッキの分析ツールです。2万5000件以上の実際のデッキと、その後に続いた投資家の判断を学習して作られたもので、スライドごとに資金調達の観点でのフィードバックを数分でくれます。ステージに合わせて調整され、ストーリーの一貫性もチェックし、投資家が見つけそうな矛盾も突き返してきます。開発元は年間4000件以上のスタートアップを評価している VC ファーム、175に VC です。
つまり売り文句は、送信ボタンを押す前に投資家がどういうかを先に知れるというわけですね。実際にどの程度フィードバックが停止かはまだ検証されていませんが、学習データの規模は具体的です。今日は、テンセントの7700億パラメータを持つエージェント向けモデルと、コヒールの文書解析モデル、2つの AI の大きな動きを追ってきました。
最後に、紹介したテックのポイントが、少しでも皆さんの次の一歩や興味につながれば嬉しいです。
それでは、お聞きいただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。